ハレルヤ。後で来られた方いらっしゃいますのでご紹介したいと思います。旭川栄光教会から赤瀬博明さん来られてますね。ちょっと立っていただけますか。はい、歓迎します。笹川先生の教会ですね。はい、笹川先生7月の23日ね、ここにお招きしますけど、アレリア、今日は、基本的といえば基本的、ですけどとても大事なことだと思いますので、しっかり、心に留めていただければと思います。パウロが書いた手紙たくさんありますが、その中でテモテへの手紙がありますね。獄中あるいは監禁されていた時に書いた手紙ですけど、第一の手紙も第二の手紙も、これはテモテという、いわばマナ弟子ですね。パウロのそのマナ弟子に対して牧会の助けのために書いた手紙 なので牧会書簡と言われますね。でこの牧会書簡の中から今日私は純粋な福音をね語れようと思うんです。っていうのはそこにあるからです。牧会書簡の中になんとね福音が書かれている、それを、語りたいと思うんですね。タイトルはね、これぞ福音、ね、ザ福音って言ってもいいですけど、第一テモテの2章の4節から6節に書いてますね。ここに出ますのでご一緒に読みましょう。まず読みたいと思います。はい、ご一緒に読みます。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。この方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。書いてますね。で、この4節と5節と6節のこのお言葉からワンポイントずつね、話します。4節からまず最初のポイントですね。神様は全ての人が救われることを願っている。神様の願いですね。神様の最大の願いは、私たち全ての人が救われることを願っているということです。はっきり書いてますから。だけど実際には全ての人は救われないでしょう。なぜかというと神様は願ってますけど、救いを受けるために私たちは信仰を持たなければいけない、ね、神様は私たちを救ってくださるという信仰を持たなければいけない。だけど信仰を持つことができない人もいますから、現実には全ての人が救われるということはないと思いますけど、だけど神様の願いはこれです。神様の願いは全ての人が救われること、これが神様の願いなんですよ。私たちは救いっていう時ね、普通一般に救いっていう時に、救出とか救済とかね、救助とかっていう救いですね。つまりね、例えば、こう大きなねビルで火災が起こった、ね、マンションでね、でこう10階とか11階から助けてって、ね、この叫び求めている、ベランダに出てね、助けてくださいってこう叫んでると、あ、これベランダから出たら面白い ね、こう その人をね、レスキュー隊がね、もうこの命がけで救ったとすると、救ったんですね、救い、ね、そういうこと。例えばね、それから例えばこうもう大波、ね、海でも川でもいいですけど、もう荒れてるところに、小さい男の子がね落ちてしまった。でそこにね大学生の、ね、男の人がねやーっと泳いでねこう助け出す。でこれ救いっていうのは救われる、救出、一般的にはねそういうふうに使うのが、日常の私たちの使い方ですね。救いっていうのはね、命を救われる、肉体の命を救われる、あるいは こう会社が傾いてね、もう倒産寸前、うわーもうこれ融資が下りなければもう倒産っていう時に、ギリギリ銀行の融資が下りたとか、ね、はあ命拾いした。でそういうのが救いですね。大ピンチの時にそのピンチから守られる、まあ、そういう時に救いって言いますね。救われたっていう言い方をすると思うんですけど、でそういう意味の救いも、まあ、聖書の中にないことはないんですけど、ないことはないんですけど、それが聖書が言っている救いの本筋ではないんですよね。聖書が言っている救いというのはもっと重大なことなんです。もうね、絶対これをね見逃してはいけないし、通り過ぎてはいけない救い、その聖書に救い出ている救いですね。で聖書の中をこうよく読んでみると、救いという言葉で言ってるんですけど、だけど3つの段階があります。救いに3つの段階、ちょっと誤解してほしくないためにしつこく言いますけど、私はね3種類の救いがあると言ってるんではないんです。救いが3種類あるわけじゃない。それからね、今3つの段階の救いを話しますけども、全部の段階を、ね、終わらなければ救われるわけではないんですよ。もちろん第一段階の救いを、その救いをいただけば救われるんですけど、プロセスとしては救いにね3つの段階があります。でそれをねしっかり心に留める、まず第一の段階の救いというのは、それは義認ってよく言われる。義認、聖書の中に書いてあるのは義と認めるという言葉ですね。義と認める、だからそれを、まあ、縮めて義認と言いますけど、義認、義と認める、義と認めるというこの救いは、それは神様が私たちを義と認めてくださる。義と認めるというのは、つまり罪が許されるということですね。罪がない、無罪だ、ね、神様から無罪だと言われることです。だから無罪であるから刑罰も受けないわけです。裁判で有罪になったら刑罰受けるでしょ。無罪になったら刑罰は受けない。だから神様の裁きも受けることがない、ね、それが義認ですね。義と認められるということです。ロマ書の1章の16節を開くと、福音とはね、ユダヤ人にもギリシャ人にも全ての人に与えられるもの、救い、ね、それが救い、これが神の力だってパウロは言いましたね。その救いです、義認。これがね、第一段階目の救いですね。で、この救いをいただいたら、私たちは神様によってね、天国に入ることができます。神の子供とされます。罪が許されます。もうサタンがどんなに責めても、イエス様の血によって私たちはね、清められる。ね、罪からがなまれる。その救いをいただく。だから、義人の救いを受けたら救いなんです。ね、救われてるんです。だけども神様の願いはもう少しね先を進まなければいけない。まあ神様の願いということから言えば、それは神様の願いの半分までですね。義人の救いをいただくのは次のプロセスは、それは聖化と言われます。聖化、清いって書いて あれですね、聖化、清くされるということです。清く変えられるということです。これも救い。ロマ書の7章の24節見るとパウロが言ってますね。ああ私のこの死の体から一体誰が救ってくれるでしょうって言ってます。その救いはね、これ聖化です。聖化、清く変えられるというのは、それは別の面で、別の言葉で言えば、それは私たち救われたらね、聖霊がうちに宿ってくださると聖書は書いてます。聖霊なる神様がね、聖霊なる神様が私たちのうちに宿ってくださる。だからレントゲン写真を撮っても見えないんですけどね、クリスチャンにはみんなね、こう聖霊がいるんです。聖霊がね、宿ってくださって内側にね、だから神様が見たらすぐ分かるんです。あ、この人はまだ聖霊がいない、この人は、あ、聖霊ね、で分かるんですよ。でそれがね、クリスチャンであるということの一つの面です。だから聖霊がうちに宿ってくださる。で 聖化というのはもちろん清くされるということですけど、変えられるということですけど、まあ、私の言葉を使うと聖霊によって感化されることです。聖霊によって変えられることです。聖霊がね、どういうふうにして働くかというと、ご聖霊は私たちのうちに宿って、そして内側で働きをするんです。何をするかというと、それは清くすることなんですけど、もっと言うとキリストに似るように変えるんです。コリントの手紙書いてある通り、ね、キリストの似姿に似るように日々私たちを変えていく、それが聖霊の働きです。神様に似るように、イエス様に似るように変えていく。だから聖化というのは、救われて義とされて、罪が許されて義とされて、次のステップですね。次のステップ、次のプロセス、それは聖霊によってイエス様に似るように、神の子供としてふさわしいように変えられていく。それも救いって言ってるんですよ、聖書は。聖書はね。で、実はこの聖化というのが一番長いんです。長いってね、嫌な顔する人ないんでね、これはすごい素晴らしい、ね、この聖化がね一番長いんですよ。もちろんね、死ぬ間際に救われた人は聖化の期間は短いですけど、だけど普通はね、私でさえもね、もう40数年経っても救われてから、ね、聖化というのは義人はね、ある意味で一瞬です ね、信じたら救われる、信じたら神様義と認める、ね、それはもう一瞬です。だけど聖化の救いというのは、聖化というのはプロセス、長いプロセスなんですよ。つまりね、私たちが死ぬまでです、召されるまで聖化というプロセスをたどるんです。これ一番長い。だからね、私たち生きている今のこの世の中に生きている限りにおいては、聖化というのはとても大事なんですよ。とても大切、私たちの人生に深く関わってるんです、聖化。だからね、どうしてペンテコステ派というかね、そういう教会がただ聖霊を知識として知るんじゃなくて、本当に聖霊の働き、生きた働きを重んじるかというと、それは理由がありますね。でもね、癒しだ解放だっていうだけじゃなくてね、私たちの内側が清められる、聖霊の働きですから。だから聖化というものを私たちはちゃんとね、救いの大きな一つのものとして、ね、と捉えなければいけない。だけどもその聖化でまた終わるわけでもないんですね。最後の救いの段階として栄化って言われるのがあります。栄化、よく聞いてくださいよ、ね、栄化っていう、でこれはね、栄光に変えられるっていう意味ですよ。で御言葉は栄光の体に変えられる、栄光に変えられる、それで栄化って、まあ、これ神学的な言葉ですから覚えても覚えなくてもいいんですけど、ね、そういうふうに言います。これ3つの段階なんですよ、救いの3つの段階、しつこいですけども、この3つの段階全部終わらなければ救われないんではないんですよ、じゃないんですよ。義認を受けたら救いなんです。だけども神様が願っていること、全ての人が救われること、その中にはこの3つの段階があるということです。で、最後の栄化というのは、これは何かというと、それは栄光の体に変えられる。イエス様のことを考えてみるとね、イエス様十字架にかかって、そしてご自分の命を捧げましたね。で、3日目に墓に葬られて、3日目に墓を打ち入れて、よみがえりましたね。それは復活ですね。そして復活されてから40日人々の前に生きた姿、栄光に変えられた姿ですね、もうそれは本来イエス様が持っていらっしゃる天国の、まあ、見姿ですけど、もう死なない体、つまり栄化された体で言ってみれば、その体を40日弟子たちの前に、人々の前に表されました。そしてイエス様は天に帰っていかれた昇天。今はイエス様は天の御国、神様の右の座、父なる右の神様の右の座に座しておられる。 待ってるんですね。時を待ってる。もう一度来られます。それが再臨ですね、再び来るから再臨。2000年前はそれは初臨ですね、まあ降臨って言ってもいいですけど、初めて来たんですね。その時は救い主として来ました。救いを与えるために、私たちに救いを与えるために、私たちに罪の許しを与えるために来られたんです。だけど今度来られる時はそれは救い主として来るんじゃないんです。裁き主として来ます。それは再臨です。再臨はね、3つの目的があります。再臨には3つの目的、一つは何かというと、この地を完全に裁くためです。最終的に裁くため。今まで神様は忍耐を持って恵みの時をずっと、ね、この設けてくださっていたんですね。だけど今度イエス様が来られる時はそれは裁き主として来るので、救い主として来るんじゃないんですから、裁き主として来るんですから、この地を最終的に裁くために来ます。それがまず一つ。もう一つは何かというと、救われた私たちを迎えに来るんです。私たちを天国に連れていく、神の御国に私たちを移すために来られます。もう一つは何かというと、それはイスラエルの回復です。イスラエル、選びの民ですね。選びの民を回復するために来るんです。別の言葉で言えばダビデ王国の復興と言ってもいいかもしれないですね。新しいダビデ王国の復興、まあ、イスラエルの民の回復のために来ます。1948年5月14日にイスラエル共和国が建国されましたね。それは言ってみれば体が復活したんです。肉体が、肉が。だけど霊はまだ死んでます。イスラエルの民は神様を認めてないから、もちろんメシア肉汁はどんどん起こされてますからね、そういう人たちは救われてますけど、だけど圧倒的な多くのイスラエルの民はまだ死んでます。霊が死んでます。まだ肉体は1948年にイスラエル共和国として建国されました、国として。だけど霊がまだ生きてない。その霊を生かさなければいけない、神様は。そしてイエス様が来られてイスラエルの民に救いを与えるんです。その時にイスラエルの民は霊がね、本当に命がまた戻ってくるんです。そして選びの民が回復するんです。それがイエス様が再臨される目的なんですね。さて、さっきの栄華の話に話を戻しますけど、じゃあ私たちを神様が迎えに、イエス様が迎えに来られる時にどうなるでしょう。イエス様が来られる時にまだ生きている人は一瞬のうちに主のもとに引き上げられて、そして私たちは変えられるんです。栄光の姿に変えられる。こういうね、年取ってだんだん衰えていく体、あるいは、本当に死んでいくんじゃなくて、もしですよ、もしイエス様が来られる時に私たちがこの地上にいるなら、私たちがそういう神の子供とされた人たちがいるならば、一瞬のうちに変えられる、ね、書いてますね、コリントの手紙書いてますね。でもしイエス様が来られる時までに死んだ人たちがいます。まあ今まで全部そうでしたけど、まだイエス様来られてないから、死んだ人たちがいたら墓からよみがえってくるんです。墓からよみがえってきて、一瞬のうちに体が栄光の体に、死なない体に変えられるって書いてますね。そして生きた者たちが変えられるよりも、墓に葬られた人たちが墓からよみがえって変えられる方が先だって書いてますね。これ栄華です。栄華、考えてみるとすごいことが起こるということです。来週、林美代子姉妹の納骨式がありますね。教会の墓地、石狩霊園にある墓地に葬られますね。そしてイエス様が再臨されたら、バカバカバカってね、墓を打ち破って美代子姉妹がよみがえってくるっていうことです。今美代子姉妹だけじゃない、もう十何人ね、あそこの墓にね、骨が葬られてますから。例えば、他にもたくさん、例えばね、例えばって言いながら 忘れちゃうかもね、私はみんな意識したんだけど、あの、例えば須藤さんのね、須藤姉妹ね、奥さん須藤美代子姉妹とかね、それから泉山兄弟とかね、宗定兄弟とかね、そういう人たちがね、みんな蘇ってくるんです、あそこからボカボカボカって、すごいですね、そういうことが起こる。そして蘇るだけじゃないんです、栄光の体に変えられてイエス様のもとに引き上げられるということです。これが栄華だから、神様はこのことを私たちに願っているのです。ロマ書の8章の24節を見ると、確かにね、この望みによって救われていると書いてパウロは書きました。この望み、この希望は栄華です。第一ペテロの1章の5節の中に、ペテロはもっとはっきりこの終わりの時代に起こる救いっていうことを書いてますね。それは栄華なんですよ。だからね、栄華についても確かに救いという言葉を使ってますし、聖化についても救いという言葉を使ってます。だからよく読みながら、ね、何を意味しているかよく見なければいけません。もちろん義人の意味における救いはたくさんありますよ。それが一番多いんですけど、これはベースになりますからね。だけど神様は私たちにそれを願ってるんですよね。全ての人が救われる、全ての人に救いが与えられることを神様は願っている。私たちは絶対この救いを逃してはいけない。神様が願っているように、私たちはこの救いをいただかなければいけないんです。いただいている人は今聖火の歩みの中にいます、ね、聖火の歩みをどんどん進めましょう。イエス様に似るように私たちは書いていただきましょう、聖霊によって。そして大いなる希望である栄華に向かって私たちは進むのです。2つ目のポイントは、神は唯一であり、そして神と人との仲介者も唯一キリスト、ただ一人キリストですということですね。神様は唯一ですね、もちろん唯一だから矛盾はないです。唯一だから力があるんですよ。いろいろいるということは役割分担しなければいけないということですから、だからオールマイティではないんですよね。全能じゃないから役割分担をするんですよ。800万も作ったりね、何億もいたりとかするわけです。神様は唯一ですから絶大な力を持っていらっしゃるんです。このね、宇宙を見たらね、すごいんですよ。もう私はね、ちょっと調べたら、いや改めてすごいなと思いますけど、地球は太陽の中に130万個入ります。で、体積からすると地球、太陽の中に130万個入るんですよ、地球は。で、太陽は恒星のアンタレスという恒星の中に6400万個入るんだそうです。で、アンタレスというその星の中に、星はヘラクレスというもっと大きな星の中に1億個入るんだそうです。ヘラクレスという星はイプシロンという星の中に300万個入るんだそうです。もう頭ついていけないですよね、とてもじゃないけど。ということは、その地球は今言った一番大きなイプシロンという恒星の中にいくつ入るかというと250億個入ります。私はちょっとかけて計算してみました。250億個。何が何やら分からんでしょ。で、例えばね、1円玉に置き換えてみます。地球をね、地球を1円玉に置き換えてみます。そしてイプシロンという今言った星の大きさは、その1円玉を250個集めた大きさです。そうでしょ。だって250億倍なんだから、1円玉が地球だとすればですよ。だけど地球は1円玉よりももっと大きいんだけど、だけど仮に例えてみると、1円玉に置き換えてみると、イプシロンは250個、1円が250個っていう250億個 250億個。すごいでしょ。もうとてもじゃないけど頭がついていけないですよね。で多分ね、分からないと思うんで、ピンとこないと思うんで、もうちょっとね分かりやすく言うと、もう少し分かりやすく言うと、例えばね、ボールペン、これごめんなさい、シャープペンチルだけど、ボールペンの先にボールがあり、球がありますね、入っても球がありますね、ローラーボールっていうね、ローラーぐるぐる回るから、でその直径はね1ミリです。1ミリ、ボールペンの先にある球は、ね、1ミリです。でこの1ミリの球が地球だとしますよ。そしたら太陽の大きさってどのぐらいかというと、直径11センチです。つまりね、大きめのリンゴ一つです。太陽の大きさ1ミリ、1ミリの直径、このボールペンの先にあるあの球を地球だとすると、太陽は大きいリンゴ1個分の大きさなんですよ、太陽は。ところが、ところがイプシロンという星よりももっと大きい星があります。それはね、赤色超巨星って、もうね、名前が学術的な名前があるんだけど、何も覚えられないしね、覚える意味もないから、一般的に赤色超巨星、つまり赤い色をしている超巨星って、それが今見つかっている一番大きな星なんだそうですけど、その赤色超巨星の大きさってどのぐらいだと思います？直径は220メートルです。地球をあの1ミリのボールペンのあの玉にするとですよ、その比較で言うと、リンゴが直径11センチの大きいリンゴで、赤色超巨星っていうのは直径220メートル。いや、すごいでしょ。だけどこんな星がね、宇宙に無限にあるんですよ。無限と言っていいほどあるんですよ。これどうします、これね。もうどんだけっていうのはこういう時に使う言葉で、どんだけっていうのは本当にこれすごいと思いますよ。私はねびっくりしましたけど、でこれがね、もうチグハグバラバラに運行してたらどうしますか。そうなってないですね。調和がありますね、宇宙には。神様が保ってるからですよ。神様が作り、神様が保持しているからです。この神様はなんと偉大でしょう。すごいと思いませんか。もう一つすごいこと言いますけど、ね、この1ミリのボールペンの先に例えるね、地球の中に人間はどのぐらいいるかというと、74億以上います。今ね、74億以上この1ミリの中に74億個だって、1ミリじゃないけどね、実際にはこれ、地球こんなでかいんですから、ものすごい大きいでしょ、私たちが住んでる地球は。だけどこうやって例えてみると、ボールペンのあの1ミリですよ。で一番大きい星は220メートル直径、もう何が何だかわけがわからんっていう世界ですね。だけどこれ全部神様が作りました。神様が全部これを保っておられます。こんな偉大な神様なんです、私たちの神様は。全知全能、この唯一の神様が何をされたか、仲介者一人をイエス様を私たちのために与えてくださいました。仲介者というのは橋渡しという意味ですね。中を取り持つことが仲介です。橋渡し、神と人との仲介者、神と人との橋渡しです。それがイエス様だと言ってます。橋渡しというからには、それは結びつけるものですから、橋渡しをする前は断絶があったということ、橋渡しをする前は結びついてなかったということですね。断絶は何ですか。私たちの罪です。神様に対して私たちが罪を犯して神様から離れたことです。神を第一にしないで私たちが第一になったからです。人間は全て、ね、自己中心なんですよね。私たちは神様から離れて、そして神様を第一としなくなった。それが罪の根源です。罪の 本質はまさに神様を無視してね、自分中心になっているということなんです。それからいろんな罪の現れが起こるんですよ。だけど神様は私たちを憐れんでくださったんですね。そういうものを、そういうものを憐れんでくださいました。砂粒ほどにも等しいだけじゃなくて、本当に神様にとっては何の価値もないはずの私たちを憐れんでくださいました。憐れんでくださっただけじゃなくて、イエス様をね、ご自分の大切な御子を十字架にかけてくださった。それをあがないですね、代価を払って私たちを買い取ってくださった。あがない、なんと恐れ多くもね、尊いことでしょう。神様は私たちに対して、私はただ一人の神、全知全能、それだけじゃなくて、あなたたち一人一人をね、私はこよなく愛している、大切に思っている、その証拠がこれです。私の御子をあなたたちの救いのために身代わりに十字架につけます。イエス様はそれをしてくださったんですね。だからキリストの他に救いはないんですよ。この皆の他に救い得る名を持っている方は誰一人いないんです。唯一の神、唯一の救い主、これが5節に書いてました。さっきの2章の5節、そして2章の6節に何て書いてるかというと、定められた贖いの代価、贖いの代価が定められているって書いてますね。定められていたと書いてます。つまり神様はあらかじめこの贖いを、救いをちゃんと定めていたということです。あらかじめ定めていた、あらかじめ計画していた。すごいですね。全部神様はあらかじめ計画していてくださったんです。創世記の3章の15節を見ると、原始福音ってねよく言うんですけど、その3章の15節に神様が蛇に対して言ってるんですね、サタンですね、言ってるんですね。彼はお前の頭を砕く、お前は彼のかかとを砕くって書いてます。神様が予言的に言った言葉ですね。彼はキリストですね。キリストのあらかじめ言っている言葉ですね。お前は、お前はってあなたじゃない。お前はってのはサタンに言ってる、ね。お前は、それはサタンのことですね。かかとを砕くっていうのは、それはイエス様の十字架の死のことを表してますね。かかと、サタンがキリストのかかとを砕く。それは十字架の死です。つまり、イエス様が十字架にかかって死なれたのは、かかとを砕かれたダメージだということです。だけど彼はお前の頭を砕くって言いましたね。頭を砕いたら、砕かれたらもう致命傷ですね。つまりキリストはサタンの頭を砕く、十字架の上で砕いたんです。とても逆説的ですね。死んで、そしてサタンまで死めたと思ったんですよ。お、救い主を葬った。だけどそれはね、大きな誤解でした。残念ながら十字架によって贖いが完成したからです。サタンの脳天は砕かれたんですよ。それによって、だって全ての人に救いをもたらす贖いが完成するからです。だけどサタンはね、救い主を、御子を葬ったらもう自分の邪魔をする者はいないと思ったの。ところがその葬ったことは贖いを完成させたことでした。だからかかとを砕いただけのダメージしか実は与えなかった。自分が脳天を砕かれたの。それがこれですね。あらかじめ定められていた。創世記の3章の15節、それはアダムとエバが罪を犯してからのことですね。だけどもっとすごいことが聖書に書いてます。創世記の2章の4節のところを見ると、そこに主なる神と書いてますね。主なる神、1章は神、神エロヒーム、ね、 そして主なる神、2章の4節に初めて主なる神と出てきます。主というのはイエホバですね、ヤーウェ。それは4つのヘブル語の文字ですね、まあ、正4文字って言いますけど、こういう手のような形をしたヨッドっていうね、まあ、10番目の文字と、それからヘイという、それは5番目の文字、そしてワオっていうバーブっていう言葉、6番目の文字と、もう一つヘイという、ね、5番目の文字が4つの文字でできている。ヤーウェ、ヤホバ。それはその字の意味するところはすごいんですよ。このねヨッドという手の形は、これは手をこういうふうにした形なんです。ヘブル語はね、象形文字から生まれた言葉なんで、ね、形から意味を表して、こう手、この手は何を意味してくるかというと、神の手です。神の御手、神の御手を表してるんです、ヨッドってね。そしてヘイという言葉は、それは人が横を向いて目を開けたような形をしています。つまり見るということ、見てる、見てるという形、見る形なんです。そしてワーブっていう、ワーブっていうこの形はね、こう釘を表します。釘を、釘を。でもう一つ兵という言葉、見るという言葉があります。何ですか？神の御手を見る、釘を見る。それは何かというと、神様の御手の技を見る、神様のご計画を見る。そして国は、それは刑罰を受ける。十字架にかけられる人は釘で打たれました。イエス様は十字架にかかった時に両手両足を釘で打たれましたね。釘付けされました。死ですね、死、十字架の死です。神様の計画を見る。そしてイエス・キリストのあの贖いの十字架の死を見るです。それがヤーウェです。すごいですね。神様の皆の中にすでに神様は贖いの計画を持ち、そして御子によって贖いをすることを表していたのですよ。それはね、おぼらげですよ。3章の15節のような、はっきりもうちょっとはっきりしたものじゃないですけど、だけど不思議な意味をちゃんと含んでいたんですよね。実はすごいですね。だからあらかじめ定められていたと書いてるんです。あらかじめ定められていた。キリストの予言は旧約聖書の中で350ほどあります。たくさん予言が書かれています。予言書だけじゃない、歴史書の中にもあります。全部合わせたら350ほどあるんですよ。たくさんあるんですよ。まあ、創世記から始まってです。2章の主なる神というあの言葉は、人間が罪を犯す前のことですね。2章は3章で罪を犯して、だから罪を犯す前から神様はすでにそのような計画を持っておられる、おられたんですよ。すごいですね。どうぞ皆さん覚えましょう。第一テモテの、この先ほど読んだ第一テモテのこの手紙、まあ、第二の手紙もそうですけど、牧会書簡なんですよね。パウロがテモテに牧会の助けのためにアドバイスをした手紙なんです。だけどもこの中に福音がありますね。まさに福音そのものが書かれています。今日話したことです。私たち覚えましょう。本当に神様は私たち一人一人のために何と素晴らしいことをしてくださったか。しかもそれは思いつきではなくてね、ずっと前から、ずっとずっと前からちゃんと計画してくださっていた。そしてその計画を2000年前に御子をこの地上に下すことによって実際に表して成就してくださったんです。その救いを私たちは受けることができるのです。すごいですね。この恵みに本当に感謝してね、ますます神様の皆を崇める、そういう歩みをしましょう。そして一人一人は今成果のプロセスを歩んでいるということを覚えましょう。私たちは栄華に向かって今進んでいます。 感謝します。お祈りします。ハレルヤ、主の名をあがめます。神様はすべての人が救われることを望んでいらっしゃいます。本当になんと大きなご愛、なんと驚くべき計画、そしてなんと偉大な神様がこんな目に見えないような、本当に砂粒にも等しいような、私たち一人一人に御目を留めて、尊い御子、私たちの罪の許しのために、私たちの救いのために、私たちが天国に迎えられるためにお与えくださったでしょう。本当に感謝します。皆の栄光をあがめます。どうぞ昨日も今日もまた明日も変わらない永遠の神様、この神様を私たちは信じて歩み抜く、この私たちの人生の歩みであるように導いてください。皆に栄光を期して、尊きイエス様の皆によって感謝してお祈りします。アーメン。
感謝します。立ち上がって神様の恵み